分かりやすく話すために一つの例え話をついてこうなさったわけであります。23節、それだから天国は王がしもべたちと決算するようなもの。皆さん、私たちの人生の決算時が必ずあるんですよ。最後私たちは神様の前に立って私たちが過ごしてきた人生の決算をしなければならないと。負債の問題がそこに問われるわけであります。天国は王が死後いたしと決算をするようなものだ。決算が始まると1万タラントの負債のある者が王のところに連れられてきた。しかし返せなかったので主人はその人自身とその妻子と持ち物全部を売って返すように命じた。ここでですね、王様に1万タラントの借金を作ってしまったこの王様のしもべがいるんでありますが、例え話に必ず例えられているわけですけどね、王様ってのは神様のことです。そのしもべ、これは私たちのことなんです。しもべとは私たちのことなんです。そしてイエス様はあえてそのしもべの負債を1万タラントというとてつもない額にこの設定していらっしゃるんですね。皆さんも頭の中に入れていただいたらいいかと思いますが、当時1ネダリが1デナリというのが男子の1日の平均日当であります。1日1デナリで、働きに行くんですね。ブドウ園に働きに行くわけでありますね。1デナリというのは1日の日当だと申しますけれども、まあ、今の日本の円に換算して大体それを8000とみなしましょう。そして1タラントというのは6000デナリなんです。つまり4800万円という額であります。結構な額であります。これが1タラント。それが1万タラント、1万倍ですから、1万タラントとなんと4800億円になります。つまり約5000億です。いや、これは大変な額だということが、まずこのお分かりだと思いますね。皆さん、日本人の個人のこの障害賃金、今、1億だと換算されます。そんなもらってないけどなんか、まあ、もらってる人は1億生涯ですからね、学校出てから働いて定年退職するまでになりますが、何十年も働くわけですからね。これは生涯かかってしかも食べないでという話なんですけどですね1億稼ぐと働いてですね、本当に貯めて食べないでね、食わないでですね、この1億稼げるかどうかという額でありますが、これは人間にとって、まあ、可能かもしれない額ということですね。だけどもよろしいでしょうか、5000億というのはね、まあ、もう完全にですね手が出ない額だということでありますね。人が一生かかって頑張って稼いだとしてもですね、この額の借金を返済するには全く足らんとという話になるわけですね。ちょっと笑っていただいて この例え話では、イエス様はそれほどの極端なまでもの負債額をこう設定していらっしゃる。まさにこの数字こそ大切でありまして、イエス様の言わんとして言われるところなんですね。すなわち人が犯す罪か過ちというものが、神に対して負っているその負債額が、今日の支援の御言葉でも本当にあなたの前に私の罪があります、告白してましたけどね、罪というのは人に対しても人間を犯す全ての罪というのは神様の前に、若い人生かしの天の前に犯される罪なんです。神が問題とされるんです。神が裁かれ神が許される問題なんです。人間の罪という問題は、その神様に対して負っている人間の罪の負債額は生涯をかけても返せるような額ではないということなんです。もし返す方法があるとしたら、それはこの命と引き換えになります。いや、命を幾度差し出してもそれは引き換えにはならない額だということですね。 王様は、まあ、これほどの負債額を多い、到底返済することができないこのしもべに対して、当時の法律を適用しましてですね、自分も妻子も持ち物も、もちろん家屋も全部でありますが、全部売って返済せよと命じた。しかしこのしもべは王の前にひれ伏しています。26節見てください。そこでこのしもべはひれ伏して哀願した。どうぞどうぞお待ちください、全部お返しいたしますから。しもべは、まあ、猶予を願っているわけですね。つまり期限の延長を願っているわけです。時間をください、猶予してください、そうすればなんとか5000億円を都合つけますと、この憐れみを請うているわけでありますが、皆さんここはとっても大切なポイントであります。このしもべは自分の災厄をちゃんと理解していないということなんですね。神様への人間を犯す罪の債というものをちゃんと理解してないんです。負債は5000億というととてつもない額であるにもかかわらず、時間の猶予をくだされば返済しますと自分で何とかなると彼は思っているんです。この例えばキリスト教の言う罪の捉え方をよく表しているわけでありまして、人間の難行苦行や善行という行いで罪から下脱するということはありません。逃れることはできません。巡礼や出家などという償いをもってして神様の憐れみの行為を得るという、そういうことはできないということです。罪を犯したらどうするか、まあそんなことをいいことをしてたくさんして善行を積んでですね、キャラにしてもらいましょうと。選挙で悪いことをしたとしても、あ、悪かったですよ、嘘つきましたよ、だけどももう一回選挙でみそぎをしてもらったらもうそれは大丈夫なんですよという話で、みそぎってのは水で洗うことでいいんです。水で洗って足首を払おうて、ほこりみたいに払おうて、玉を磨けばそれで OK。 これが私たちの感覚の罪理解であります。非常に軽い。しかし聖書の罪理解というのは非常にある意味で深刻であるんですね。とても返すことができない額だということです。軽く罪を見積もるところのこの感覚というもの、そこに人間の愚かさがあるんだということをイエス様はこの例えのここでおっしゃっている。時間さえあれば、努力さえあれば、私が真面目になれば、頑張れば何とかできる、チャラにできる、許されてしまう、私の頑張り努力奉仕捧げること、難欲を自分に課すことによって自分の罪がどうにかなる。これはまさにこのしもべの発想であります。しかしイエス様がおっしゃったのは、いや、あなた方人間の罪は神の前にそういうものではないんだと、人間がどうやってもとても返せないほどの多額の才能だよということでありますね。そのように自分の罪深さを甘く考えている私の姿をイエス様はこのしもべに例えて語っておられるのでありますね。そこで主人は、王は猶予するという憐れみではもうどうしようもないわけでありました。全く別の次元の異なる解決を王の方から与えてくださったわけですね。それが大きな大きな、ある意味で一方的な許しであります。負債主がもう許す、全部許すと言ってくる。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、27節ですが、彼を許し、その負債を免じてやった。これは特別手段であります。まあ、今日でもですね、とても返すことができない多額の負債というものを負ったときに、まあまあ、サラリーマンはこういう負債を負うことはありませんでしょう。だけども商売をしている、事業をやっている人はですね、時にですね、このリスクをいつも負うわけでありますね。 そして多額の、もうとても返せないほどの借金を負うということが、商売や事業の場合はあるわけです。